鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、我が家にあった資料の一つで、昭和50年ですか、1975年の、釧路鉄道管理局の走ってる列車の、まあ、なんかこう編成であったりだとか、はい、それから運用であったりだとか、なこういうものを新聞とかもこういう送り方してましたっていうお話したんですけど、ちょうどですね、この頃の私の手元にですね、1975年11月の、北海道時刻表っていうのが、手元にありまして、ね、はい、ちょっとだいぶポロポロになってるんですけど、ちょっとこれを持ってきまして、じゃあ当時北海道 その鉄道ってどういう風になってたかっていうのをちょっとお話したいと思うんですね。はい、でこの時刻表をですね、見てみると、まず鉄道路線図っていうのが出てくるんです。はい、で今の北海道 その時刻表の路線図って、はっきり言って幹線しか残ってないんですよね。はい、ですがこの当時は釧路根室近辺で言えば、白糠線っていう白糠と北信の間を結んだ線だとか、はい、士別線っていう士別茶と根室士別、それからあっとこの路線とか、はい、あるいは地北線っていうですね、うん、北見と池田を結んでた鉄道とか、あと帯広から十勝三俣士幌方面とか広尾方面とかですね、はい、まあ本当に縦横無尽に走り回って出たんですけど、まあ、今はその本当に背骨ぐらいしかなくなっちゃったという、とても残念な、結果であったんですよね。それでですね、もう一つちょっと言わせたんですけど、当時この北海道時刻表って、はい、交通公社で発行したものと、はい、それから鉄道交際会で発行してた、2社発行してたんですね。で交通公社のこの北海道時刻表っていうのは国鉄職員のもこれ全てこれ使ってたんですよね。でだから私もですね、最初は鉄道趣味に入った頃は駅で交際会の時刻表を売ってたので、はい、道内 その鉄道交際会の時刻表を買ったんですけど、うん、そのやっぱり、私 のおじさんに当たる人が車掌さんで、この交通公社の時刻表を持ってたんですよね。でこれかっこいいなと思って、でそれ以来、本屋さん行って、名前言ってあれですけど山下書店さん行ってそれでこの交通公社の時刻表を探してこればっかり今度買ってたんですよね。で国鉄 僕らが買うときは当時ですね、これ230円なんですよね。で国鉄職員がこう車掌さんとかがあと駅とかで使う時刻表には業務資料用っていうなんか、スタンプじゃないですか、あれ印刷だったんですけど、そういうのが、押されてあってなんかかっこいいなと思ったんですよね。そういうのが、うちに何冊かあるんですけど業務資料用とかっていうのもじゃあ釧路の鉄道っていうのはどんな塩梅だったかっていうと、特急大空が走ってたっていうのは今も変わらないです。はい、ただ本数が少なくて、今は、6往復ですけど、当時は3往復で、ただ違うのが函館まで、通しで走ってたっていう、はい、でこの当時は石勝線っていうのがまだなかったので、全て、富良野滝川周りで行ってたんですよね。ですから札幌まで6時間弱っていう、結構かかってたんですけどね。でその中でも釧路を14時25分に出発する 大空3号っていうのがあるんですけど、これが滝川まで帯広以外全く止まらないという夢のような列車だったんですね。普通他の大空は池田に止まったりとか富良野に止まったりとかするんですけど、この大空3号だけは帯広だけしか止まらない。そしてしかもこれ函館到着が翌日の0時20分ぐらいで、でその夜中の青函連絡船に乗って、はい、で青森発4時台の、まあ、特急初狩りとか乗って、上野まで行ったら確か昼過ぎに確か着いてたと思うんですけど、まあ、要は24時間東京までこの時間かかってたっていうことですよね。でそれからあとはその、前回もちょっとお話したんですけど、その客車列車もたくさんあって、はい、で釧路を8時に出発する滝川行きの普通列車っていうのが、これが滝川到着が18時3分ですから滝川まで10時間かかってたんですね、はい、で距離で行くとだいたい300キロぐらいを10時間かけて走って、でしかも途中の駅で20分ぐらい止まったりだとか、帯広だとですね約40分止まってるんですよね。まあ、当時は乗った時はさすがに中学3年生だったので、さすがに降りてどっかの食堂入るっていうのがちょっと勇気がなくてできなくて、ずっと確か列車に乗ってたのと思い出しますですね。で、当時の広尾線とか士幌線とかですね、はい、こんなのも、まあ、もちろん当然生きてましたし、それから釧路とその根室の間、今花咲線って愛称になってますけど、はい、ここにも急行列車が3往復走ってて、そのうち1往復はグリーン車がついてたという、うん、で特にですねちょっと注目すべきはこの釧路を20時2分に出発するこのノサップ3号っていう列車は途中厚岸しか止まらないんですね。でしかもグリーン車の自由席のグリーン車がついてたという。で他の急行列車は厚岸の他に茶内浜中アットコに止まるんですけど、まあ、このノサップ3号はもう相当速達列車で、はい、2時間20分ぐらいで着いちゃうという、まあ、早かったんですね。それからその帰り根室からの急行列車は片道だけこのニセコ2号っていう列車があって、でこれがその根室から函館まで直通をする列車なんですよね。でこのニセコ2号も、私も 学生の頃っていうか、やっぱり特急ってやっぱ料金がやっぱ当時高かったんで、はい、やっぱり急行なんですよね、うんうん、で、まあ、この時はやっぱり列車に乗る方結構多くて、でこの急行ニセコに乗って札幌行こうっていうふうに思うと、まあ、早くから行って並んでないとなんか乗れないんですよね。でもこの根室から来る列車は確か3両編成なんですけど、それにその釧路からの編成とくっついていくんですけど、まあほぼその4人掛けの座席が全て埋まるような感じでやっぱり乗ってたんですよね。これはよく思い出に残る。ただしこれでこの列車函館まで行くんですけど、はい、函館までこれで行ったっていうことはさすがになかったですね、うん、あとがですね、釧路から離れ一回ちょっと離れちゃうんですけど、はい、今札幌からの学園都市線っていう、うんうん、札幌から石狩東別それから大学前まで行く、はい、まあ、殺傷線って言ってたんですけど、それもですね、この当時は本当ローカル線の一つだったんですけど、はい、まあ、今やもう大通勤通学路線になっちゃったっていうですね、もうなんか覚醒の感が あるんですけど、はい、じゃあまた話を釧路にちょっと戻してですね、この釧網線がじゃあ一体どうなってたかで、現在は釧路を出て網走方面に行くっていうと6時台の列車と、はい、それから次が確か8時9時ちょっと前の網走行きの快速で、その後がずっと6時間ぐらい空いて、14時台の網走行き、そして16時台の網走行き、 そして17時30分ぐらいのマシュー止まりの列車、そして次が19時30分ぐらいですかねの川湯温泉までの列車というような感じだったんですけど、この当時はまあ6時台の列車はまあ変わらずこれ網走まで行くんですけど、その後今はまあ快速にもなってないですけど普通列車がこう急行だったんですよね。でこれが、まあ、本当この番組でも何回かお話してましたけど、網走経由の札幌行きっていう、
はい、
すんげーその、急行列車がこう専門線にまあ走ってたんですよね。でもなんか私もその、まあ、列車が好きではあったんですけど、やっぱり専門線で急行列車に乗るっていうのがなんかすげー贅沢なような感じがして、はい、多分私の記憶 だと親に連れられて網走に一回遊びに行った時にこの急行列車に乗ったぐらいで、あとはまあまあまず当時まず網走まで行くっていうことがまず大体そのあんまりなかったんですけど、その時はなんか急行列車に乗せられた思い出がありましたし、その乗ったのが唯一その座席指定がある列車で、なんか親たちがなんか混んでるから座席指定にした方がいいとかっつって座席指定をなんか取って、それで確かにもう満員だったんでなんか良かったなっていう思い出がまあありますね。でまあその他にも急行列車がまあ3往復、してたんですね。で当時はその根室市別までの市別線がまだ元気な頃だったんで、はい、釧路発の急行列車はすべて、まあ根室市別まで、まあ、直通で行ってたというのが、ここからだいたい読み取れるわけなんですね。それで今度ですね、ちょっとその時刻表からちょっと離れまして、ここも私見るのが大好きだったんですけど、主要列車編成
っていう、あ、楽しいですね、
これはもう、もう見るだけで楽しいという、乗った気分になっちゃうみたいなような、はい、でこれ見るとその、まあ、先週もちょっとお話しましたけど、その特急大空って釧路とその、まあ、函館の間が、はい、まあ、基本は10両編成で、一応復旧だけが7両編成なんですけど、うん、まあ、全てに食堂車がついてて、はい、でそのうちの一往復はもうグリーン車2両ついてたという、うん、まあ、本当超豪華な列車だったんですね。なんか一回ここでも食堂車の中お話ししたような気がする。あとカレーライス食べたとかですね、はい、いやだから今そういう食堂車とかも本当なくなっちゃったんで、
はい、
とってもまあ残念だなと思うんですけど、でこれ見ててですね、 L 特急っていう、
あ、懐かしいですね、
とっても懐かしい、今 L 特急なんて言わなくなっちゃったんですよ ね、確かこれ国鉄が決まった時間っていうんですかね、例えば1時間おきに出ますよみたいなような、で自由席がついてて、でこう気軽に乗ってくださいみたいなような特急列車だったと思うんですけど、まあ、今カムイとかライラックとかになってる、まあ、前身ですね、L 特急石狩っていうですね、こういう特急列車が、まあ、6両編成で、走ってた時代のこれ編成が乗ってますね。あと特急もですね、大鳥とかですね、
はい、
北海とか、まあ、北斗はまあ今もありますけど、オホーツクとかもありますけど、まあ、いろんな列車がこう走っていたのと、あと驚くのがですね、やっぱり急行列車の多さなんですよね、はい、今スズランって札幌と室蘭を結んでる特急列車になってるんですけど、はい、当時は札幌と函館を結んでた急行列車で、でしかも夜行列車がこの札幌と函館の間に1往復、これ、まあ、やっぱり荷物車とか郵便車をくっつけたので、まあ、そういう役割も担ったと思うんですけど、うんうん、でこのスズランの夜行列車にはちゃんとっていうか B 寝台もあれば A 寝台もあって、はい、グリーン車もあるという、まあ、非常に豪華な編成だったんですよね。であとはですね、これ見ると急行大雪、まあ、 網走と札幌を結ぶ夜行列車と、あとその急行利尻っていう、札幌と稚内を結ぶ、はい、夜行列車があったんですけど、うん、これにA 寝台と B 寝台の両方こう、そういう設備を備えた列車が、はい、あったんですよね、うん、で真ん中にそのドアがあって、はい、どっちか片っぽが A 寝台でどっちか片っぽが B 寝台っていう、はい、まあ、要はそのお客様が乗る方がちょっとやっぱり釧路とかで比べて少なかったので、まあ、そういう A 寝台がまあ半分で良いだろうってなことで、これはもう本当オロハネ天っていう形式ではあったんですけど、これ北海道らしい、これ客車列車ですね。で、あとこれ見るとですね、まあ、光の編成とかも載ってるんですけど、あとですね、こう上野から東京とか大阪方面に向かう列車の編成表も載ってて、はい、これ見るとなんとなく東京まで、ああ、これこういう列車に乗っていくんだっていう、まあ、妄想の世界ですけどこの編成見るだけで、なんか行った気になるみたいな。
楽しいですね。
これ当時はこう電車でこう電車寝台っていうのもあって、まあ修学旅行もそれだったんですけど、そういう編成もあってですね、あと急行列車、その青森とその上野と結ぶ急行列車で八甲田とかですね、十和田とか、結局私これ一回も乗れなかったんですよね、この十和田とか八甲田っていうのは。あとその秋田経由で上野まで行くっていう急行津軽っていう、まあ、なんか秋田の方々から言わせると、この津軽っていうのが出世列車だとかって、東京に、はい、まあ、仕事とかで行って、で偉くなって帰ってきた時にはこの津軽の、夜行列車の A 寝台から降りてこなきゃダメだとかですねなんかそういうことでこの津軽っていうのが出世列車だったようですね。はい、あとですね、まあ、この東京方面に行く列車プラス大阪まで、青森から大阪まで行く特急白鳥っていうのもあったんですよね、はい、うん、でこれはまあ昼間走る列車としては本当に一番長い列車で、はい、これあと13両編成でこう行ったり来たりしてたんですね。であと日本海っていう、はい、これの白鳥のこう寝台車版、うん、それであと気になったのがこの急行北国っていう、この大阪と青森また急行列車ですね、はい、悲しい事故が1回あって、トンネルの中で食堂車が火事になって、北陸トンネルだったと思うんですけど、でそれから食堂車っていうのがなくなったんですよね、この北国から。悲しい歴史があるんですけど、やっぱり急行列車としては本当に一番長く走る、列車だったんだけど、いやこれも1回その大阪、青森から大阪まで1回乗りたいなと思ってたんですけど、結局は残念ながら、まあ、乗れませんでしたですね。さて、そのこの編成表の次にですね、国鉄寝台車案内っていうページがあって、はい、これ B 寝台車とか A 寝台車の昼と夜はこういうふうに変化しますっていうイラスト入りがあるんですね。
これも楽しいですよね。
これも見てるだけで楽しいですね、はい、で当時はその B 寝台車の寝台の幅が確か50センチぐらいしかなくて、はい、でしかも三段式という、これが B 寝台の定番だったんですよね、うん、一番いいのがやっぱり下段が一番楽で良かったかもしれないですけど、うん、高さから言うと、上の高さから言うと上段の方が、はい、上が結構広々してて、はい、で枕の近くにその荷物置き台もあるもんですから、なんか閉塞感っていうのが上段ってあんまりなかったんですよね、はい、で一番苦しいのはやっぱり中段ですねこれは上の高さもなければ、もうなんとかね、こう締め切った感じで、はい、なんか本当に閉塞感あふれるみたいなような寝台だったことを覚えて、います。ですので一番こう辛かったのは外が全く見えないですよね。
そうですね。
下段だったらなんとなくその窓、はい、なんかカーテンとかをちょっと開けたりとかして、 見てたんですけど、まあ、上段とか中段はもう ほとんどそれができないと。だからその通路に折りたたみ式のなんか椅子がパタンパタンっていうのがあって、はい、まあ、そこでずっと過ごしてたとかですね、
はい、
まあ、何のための寝台なんだろう
でも数少ないんですよね。
少ない、少
ない。場合によっては取り合いになったりしてます。
ありますね、はい。であとで A 寝台の図もあって、その A 寝台はなんか2回ぐらい乗ったことあるんですけど、やっぱりところ A 寝台 その下段っていうのがやっぱ広々してて、でしかもあの、線路と平行に寝るもんですから、
はい、
あの窓が独り占めできるんですよね、でっかい窓が、
はい。
でこれ上段ももちろん広いんですけど、上段はなんか、ちっちゃい
小窓みたいな、
ね、小窓みたいなやつがあって、はい、外見るにはちょっとこれは辛いんですよね、うんうん。でその点ですね、その上野と、青森に住んでた寝台特急と、あと電車特急ですね、でこれは三段式なんですけど、幅がやっぱり広いのと、うん、下段に出るとその、まあ、窓がちょっと独り占めできるので、はい、まあ、とっても鉄道ファンとしては ありがたい列車で、うん、まあ、その代わりほとんど寝れないんですけどねあと30分我慢するみたいなのが延々と続いてで結局寝れなかった
みたいで、
まあ、そういうなんか思い出があります、うん。で電車寝台の中でもその中段っていうんですかね、それとその上段はそのちっちゃい小窓みたいなのがついてるんですけど、はい、あのこれ佐々木さん覚えてますかね、あのパンタグラフが、はい、のところのこの寝台って、
はい、
下段と中段しか中段しかなくて、中段が広かったんです、上が広かったんですよ。
なるほど、はい。
わざわざそこを指定して乗る人もなんか いた屋にちょっと
つわものですね。
さすがよく分かってますねみたいないやこの寝台特急って揺れるんですよね、うん、すっ飛ばすんで、
は
い、だからそれだけ記憶があれば、ね、だからそのデッキとかあと洗面所ですね、
はい、
洗面台でなんかやってる時にまあ揺れる揺れる、だけどまあ音早いなって、はい、こんな突っ走るんだと思いましたですけど、ね、
よく水こぼしてました。
あ、そうですね。あれはこぼれますね。いや、なんかあのこの当時の編成表を見てたらそんなことをなんか、思い出して、いや今やっぱり寝台車っていうのがあのサンライズしかなくなっちゃった、はい。サンライズってその当時に比べると格段に居住性も抜群ですし、いいんですよ。大好きなんですけど。うんうん、やっぱり当時 その B 寝台とか A 寝台とかの三段式になんかもう一回なんか乗ってみたいなと思うのは私だけでしょうか、はい、
私もです、
はい、いや一回なんかそういう列車復活してみたら乗ってみたいもんだというふうに思います、はいはい。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
鉄尾徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。